新平家物語連続後期第249回一門都落ちの巻池戸の引き返し吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は薩摩の神忠則が自分の和歌を藤原の俊勢に託して都落ちした場面をお送りしました。忠則が俊勢を訪れていたのと同じ頃に平の常盛は仁和寺のお室御所を訪れていました。常政は8歳の頃に仁和寺に入れられ13歳まで稚児として仕えていました。常政が仁和寺を訪れた目的は清山という琵琶をいわば仁和寺の住職であるお室主客方針能に変換することでした。名器として知られた琵琶清山は以前に方針能から常政に与えられたものでした。常政はこれを戦いの中で損なってしまうより都に置いていこうと決意したわけです。方針能をはじめとした仁和寺の人々は常政の思いと別れの悲しみに涙します。中でも常政と稚児の頃から親しかった法院行刑の悲しみは格別でしたが、身を切られるような思いで常政は仁和寺の人々と別れ都落ちの列に戻りました。また八条室町の池大納言頼盛の館でも動きがありました。頼盛は都を離れるのに際して自らの手で屋敷に火を放っていきます。老臣弥兵衛の宗清はそれをいさめます。というのも家々の始末は本来宗盛の手勢が一斉に行うことになっていたからです。それに従わない頼盛の心には宗盛への不信感がありました。実は今回の都落ちについて山科へ遠征中の頼盛は聞かされていなかったのです。急遽山科から帰ると慌ただしい退去を強いられた頼盛でした。それでは本文を見ていきます。羅生門を西へ洛外の秋野に鳥羽の利休と安楽寿院の同等が見える。門前町を割ってゆく街道は落ちゆく車馬の大群に行き仕えて人も馬も動きはつかない。池頼盛の一家もやがてその流亡群の中に揉まれていた。この辺りひどい悪路だし夜は明けきれていない。お互い竹の労働や竹の車とも見分けはつかず呼び合い呼び合いひしめいていた。遠くも他を行こう、そこを曲がれそこを。頼盛は伸び上がって家族らの女車を無理に狭い田舎道へ引き込ませた。そして彼方の森に沿って北に向かえと自身先に立って急いだ。離宮の難問が田んぼ越しの彼方になった。道はまた元の京へ向かってゆく。何か様子が変である。子息の中森三森をはじめ少子もようやく怪しみ出して、はてお間違いではないかと頼盛の姿にばかり気を止めて駆けにぶった。すると後ろの方から十騎余りの武者が追い慕ってきた。池殿の行動不審なりと見て一門の誰かに命じられ、その行く先を正しに来たに違いない。
いや急がれるは池殿のご一族と見立てまつるが、にわかに道を変えていずこへ向かわせたもうぞ。
よもや都へ戻る双心でもおわす前に、
この裏道は京へ続く道、双心にあらずは元の道へ返したまえ
と口々にわめいた。頼盛はきっと振り向いて、
下郎のしたことが都のうちに忘れたることがあって戻るに何の不思議、雑言申すな
と叱った。武者たちはさてこそと
大井殿の仰せを受け、道々の日がごとを見回る越中の次郎兵衛盛次殿が手の者ぞ。ここは通し申さぬ、何はともあれお返しあれ。
シャツ面倒な。
左右の士族や家臣を見て、
おっぱらえ無礼な下郎ども、
罵ったばかりか頼盛はふっと自制を失った人のように矢庭に弓に矢を使えた。
いや何を遊ばします。
駒を並べていた三森中森などは仰天して父のゆんでを止めようとしたが、矢は途端に鶴を離れ、相手の武者の一人はもう馬上からまろび落ちた。さて頼盛が京へ戻ろうとする様子は 古典の平家物語でも描かれています。池の大納言頼盛も池殿に火をかけて入れられけるが、鳥羽の南の門へ控えつつ忘れたることありとて赤印切り捨てて総勢300余騎都へ取って返されけり、頼盛は味方に矢を放って都へ戻ろうとしたわけですが、そんな頼盛を老臣平の宗清はいさめます。今日までの人知らぬ苦労もここで我慢を破っては何もならないと述べる宗清に対して、頼盛は亡き母池の善にと亡き兄清盛なら理解してくれるだろうと述べます。宗清はそれでも納得せず、一人都に残ることは世の笑い草になると言い続けます。それに対して頼盛もまた自分の思いを語り続けます。それでは再び本文を見ていきます。
いやいや、わしは恥じぬ。この惨めな路頭の迷いを見たくないばかりに、早くより今日憂い鎌倉殿との仲をなんとか未然に和して行きたいものと常々心を砕いてきたのだ。それをば、あの愚かなる大井殿はともあれ一門の誰一人とて知ってはくれぬ。
存じております。誰知らずとも宗清は。
そうだ、24年前、平治の合戦の後、美濃寺にてまだ十四の頼朝殿を召し捕らえ我が屋敷へ引いてきたのは宗清そちであったろうが。
はい。
我が母池の善にが敵の子ながら哀れとおぼしめして、兄の清盛殿に再三の命乞いをなされたのをそのため許されて、伊豆の昼が小島へ流されるその日まで頼朝殿に貸し付いて手厚い情けをかけて与えたものも我が家の野兵衛の宗清であったろうが。
まことにくしきご縁でした。およそ今日、平家と源氏との間になお一縷のつながりと心の通いを望むならば、ただその一時しかございますまい。
幸いに鎌倉殿は給仕を忘れず、善人の命日には供養を怠らぬと聞くのみか。その善人の実施なるがゆえ、この頼盛へも恣意の頼りをままよこされた。身を平家一門に置き、一門の者へ密かごととは思いながら、平家源氏の確執が険しさを加えるにつけ、我一個のみは憎み合わぬほかにあって、なんとか対乱に至らぬように、また万一の切迫には鎌倉殿との間に立って、平家の崩れも平家の面目と余命を保ちうる限りにおいて事を収拾せんものと人知れず知事に胸を痛めていたのだ。そうした頼盛の本心は家人にも今日まで明かしてはいなかったのだが、そちには言わず語らず分かっていたはず。
分かっておりまする。
ならばなぜ分からぬ一門の者のごときことをそちも言うか。
ご一門のうちにあってこそ獄中も行きましょうが、ひとたび平家を離れては今日までのご肉すべて水の泡でござろう。いや、どうお言葉を尽くしても池殿こそは命を惜しんだものと言われまする。
おう、命こそよ。大井殿のような愚物の機会に従うて再会の果てに漂い家の頃を死なせ我が命を終わるなど思うだに身の毛がよだつ。平家の滅亡はあと幾とせを待つまい。
もう頼盛の願いも絶えた。わしはわしだけの願う道をたどる。ではどうしても。
宗清は三千と涙を垂れ、
もう申しませぬ。
言うな
と鋭く後ろめたい事故の迷いも断ち切るごとく頼盛は言った。そしてその焦りを馬のたてがみにも見せながらすぐ駆け出した。 さて、この行動により頼盛の元を去る家来もいました。やがて頼盛は仁和寺付近にたどり着いたのですが、300余りの勢力はわずかに6、70人に減っていました。本日の授業はここまでになります。